マタイによる福音書第2章の13節から15節。先生主の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためである。以上です。ベツレヘム の、 あの聖誕教会から2分ぐらいのところに、ミルグリッドというですね、小さなですね、洞窟があります。この洞窟はですね、特徴はですね、洞窟の奥までですね、真っ白ということです。まあ、あの岩を掘っていく、まあ、掘ってですね、いくとですね、まあ、白いですね、何でしょうか、大理石なものしかですね、出てこないということなんでしょう。まあ、初めですね、私たちが行き始めた頃は小さな洞窟だったのですが、今はですね、その奥にですね、岩を掘っての大きな礼拝堂ができて、でそこで礼拝をするようなことになっています。真っ白い礼拝堂というですね、感じです。でこのミルグリッドって何かっていうと、エジプトへですね、逃避する途中に母マリアがですね、まあ、赤ちゃんであるイエス様におっぱいを飲ませたというところです。そのおっぱいのですね、雫が一滴、地に落ちてそれが真っ白になったというですね、まあ、そういう伝説ですね、まあ、そういう伝説があって、そのですね、初めは本当に小さな洞窟だったんですけど、それがいつの間にかですね、まあ、大きな大教会になったということですね。まあ、なんとも美しい話ですけども、しかし生まれたばかりの赤ちゃんをですね、連れてですね、逃げていかなきゃいけない。これエジプトへですね、あの逃避行ですからですね、その気持ちはどんなだったかなと思いながら、そのはですね、巡りとですね、で、まあ、お祈りをしたことがあります。まあ、幼子をですね、必死に守る聖家族の様子っていうのがですね、そこで伺えます。まあ、しかしですね、もう人間というのは浅はかだなと思うんですよね。まあ、そのなんでそれが大教会になっていくかっていうとですね、実はですね、あのおっぱいの出ないお母さんとかですね、赤ちゃんが生まれない親のためにそこには奇跡が起こるみたいなことがなってきてですね、もう本当に人間って浅はかだなと思うんですけど、そのですね、白いですね、岩を削った粉をですね、飲めばですね、おっぱいが出るとか赤ちゃんが与えられるとか、でそれを持って行って帰って飲んだ、 で妊娠した人たちが手紙をいっぱいくれてそこに貼ってあるとか、うん、ちょっと違うのになと思いながらですね、やっぱり人間っていうのはやっぱりそうなっていくんだなと思います。ここはですね、幼子ですね、イエスを連れてですね、必死にですね、逃げて、でも必死に守ろうとしたですね、マリアとヨセフがいてですね、まあ、そのですね、ことを記念するためのですね、ところじゃないかなと思いながらそこにいました。まあ、先生の学者たちがですね、イエス様の誕生の情報を得ることができなかったですね、ヘロデがいます。まあ、ベツレヘムに住むですね、2歳以下の子供をですね、皆殺しにするようにというふうにですね、ヘロデは命令します。まあ、ですからイエス様が生まれた頃ですね、あそこで幼児の大虐殺が行われていまして、まあ、ベツレヘムのですね、聖誕教会のとですね、下にはですね、実はあの幼子用のですね、小さな、岩を掘ってですね、遺体を置いたので、実は数限りないですね、赤ちゃん用のですね、その洞穴があるんですね。ですからヘロデの幼児虐殺というのはまんざら嘘ではなくてですね、多分起こったことだろうというふうに言われています。まあ、あのヘロデという人はですね、自分の保身のためにですね、妻や3人の息子を殺したことでしたから、まあ、ベツレヘムの子供たちをですね、まあ、あの殺すぐらいは、まあ、そんな平気なことだったんだと思います。まあ、しかしですね、イエス・キリストはですね、そこから守られてですね、エジプトに逃避行していくという、まあ、それが実は今日の物語です。難民生活というんでしょうか。まあ、そう思うと、なんかクリスマスっていうのは華やかで美しくてですね、神様の守りがあって恵みがたくさんあるというふうに私たちはいつも受け取りますが、実は本当はすごい危険の中にあって、で次から次に起こる困難と危険の中に翻弄されていくヨセフさんとマリアさんの物語なんだろうな。しかしその中にあるのは、神が共にいてくださるというたった一言、 これがクリスマスを支えているものだというふうに思います。まあ、ある時ですね、エジプトでは天気予報の必要はないとエジプトの友達がですね、教えてくれたことがあります。エジプトには天気予報はない。はっと思いながら聞いてきて、よく聞いてみるとですね、それはいつも晴れているから、天気予報する必要もないと。まあ、そうだな、ですね。まあ、笑ってしまったんですね、天気、まあ、そうでしょう、いつも晴れてるから天気予報いらない、明日も晴れって、ね。でもそれ、逆に考えると、それだけ過酷な状況に生きてるんだっていうことでしょう。毎日毎日炎天下が続くっていうこと、まあ、猛暑を思い出してみるとですね、そのような過酷な状況の中にあっても、神は人が生きていけるようにしてくださってるのよ、というふうに、そのエジプトの女性は教えてくれたんですよね。まあ、確かにそうだなと思いますですね。どのような過酷な状況の中にあっても神が共にいるということはその人の人生をですねいつも支えてくださっている、どんな状況にあったとしても神様は配慮してくださっている、多分これがキリスト教のですねそのクリスマスのメッセージなのでしょう。神様は私が告げるまでそこに留まっていなさいというふうに今日言われています。たとえ過酷な状況であっても必ず配慮して必ずナザレに連れて帰るから、だから安心してこの道をですね行きなさい、たとえそれが逃れる道であったとしても守ってくださる、御言葉を信じそれに従うときに全ては守りのうちにある、また今年1年を振り返って守りのうちになったことを感謝して今年を閉じたいと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたを守りと導きを心から感謝いたします。クリスマスの出来事の中に私たちはたくさんの困難を見ます、たくさんの苦しみを見ます、また悲しみも見ます。しかしそのような状況の中にあっても神が配慮されて、そして御子を守り、私たちと共に歩んでくださるその御子の人生を導いてくださったことを心から感謝いたします。その御子は十字架にかかって私たちの罪を取り除いてくださいました。そしてまた復活によって新しい命を与えてくださいました。この御子に従い、また新しい年も御言葉に生きるものとしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。今年一年も主によって守られました。どうか悩みのうちにある人たち、絶望に追い込まれている人たち、病床にある人たち、一人一人をどうかこの日も守ってください。そして新しい年にはあなたの御言葉による希望を寄り添わせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。